暑いっすね。
ですね。
いや、あのね、私とあのツイッターとか、あと私が個人的にやっているニコ生とかあるじゃないですか。それのつながりで知ってる方はいらっしゃると思うんですけれども。地獄です、今日。
なんかね、大変な環境らしいですね、今ね。
そう。ちなみに、クーラーが壊れているのもそうなんですけれども。
だけではなく。
それ以外にですね。俺、久々にね、7時半とかまでゲームやってた。
長。どうした？
朝の。
うん。
どうした？
どうした？なんかあったか？どうした？
いや、なんかあったかって、それあるやろ。
何がですか？
まあ、ちょっとこの辺のね、バリ雑言になる可能性はあるかもしれないけれども、
バリ雑言になんだよ。
後ほどお話しするとしまして、今回の、前回ですね、ムーンライターの回、ご紹介したときに、ちょっと懐かしのリスナーさんからお便りいただきまして、ちょっとそちらね、ご紹介したいと思います。
はい、こちらお名前とネラさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
アルヒスゲーマートンネラと申します。153号店ムーンライター天使と勇者の冒険を聞いて一言お礼を伝えたくメールを送らせていただきます。実はこのゲームのことを153号店を聞くまでは全く知らず、お二人の会話を聞いて、昔大好きだったスーパーファミコンのトルネコの大冒険のゲームに似ているかも、と思い、プレイステーションストアを覗いてみるとセール中で816円。即買いし、プレイしてみると思った通り自分好みなゲームで現在ドハマり中。なかなか時間が取れず1日1時間程度しかプレイできませんが、なんとか3つ目のダンジョンまでたどり着きました。トルネコや試練ほど厳しいルールではないので、おじさんゲーマーでも楽しめています。いいゲームに巡り合わせていただき、本当にありがとうございました。今後も見知らぬゲームや昔楽しんだゲームに思いを馳せながら楽しみに聞かせていただきます。梅雨時の折、体調を崩されませぬようご自愛ください。ということでございます。
どうもお久しぶりです。
お久しぶりでございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。ちょっと今と、その前までやってた、そのファーストシーズン、ちょっとね、偶然聞き直してたタイミングがありましてですね。そう。ちょうどトンネラさんから連絡が来る直前ぐらいにトンネラさんの来た会話をね、ちょうど聞いてね。そう。なんかね、偶然の出会いってあるんだな、みたいなところもありますけれども。
ね、
はい、本当に、
はい。
聞いててくださったんですね。ね、我々1年休んだりとかいろいろありましたけれども、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ただ一つ、心苦しいのは、その、我々の知らない、その何みんなの知らなかったゲームとかを知れる環境、情報をいただいて感謝しておりますって言うけれども、ムーンライター自体がね、我々も知らなかったっ。
そうなんですね。そうですね。
ということで、我々はね、トンネラさんと立場は同じです。
一緒でございます。
はい、皆様からなんかこういうゲーム楽しいのでやってみてくださいね、みたいなね、
そう
おすすめとかもありましたので、そういうのでやっていきますので、ぜひ我々もね、皆さんと一緒に、情報をね、共有して、あるいはいただきながらね、進めていけたらなと思っておりますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。さて、この懐かしの方の、お便りから、お初さんのね、
なんと、ご新規さん。はい。では行きます、はい。こちら、お名前、さすがお兄さんさんです。ありがとうございます。
懐かしいな。
初めてお便りします。こちら、リクエストでございます。過去回から舐めるように拝聴し、最新回も毎度楽しませていただいております。番組内でインディーゲームを取り扱う機会も増えてきたように思うので、ここらで、コーヒートークなどいかがでしょうか。喫茶店のマスターになり、お店に来るお客さんの話を聞きながら、個々の人生の一端を垣間見るアドベンチャーゲームです。ボリュームも手軽で、1日もあればエンディングまで遊ぶことができ、2週目はちょっとした追加要素もあるので、モチベーションを維持したまま楽しむことができます。日頃難易度の高いゲームや無茶なリクエストにお体も悲鳴を上げていることと思うので、たまにはゲームでチルアウトなんてどうでしょうか。長文失礼いたしました。これからも配信を楽しみにしております。ということでございます。
さすがだよな、はい、俺たち。
うん。
これインターネット老人会のネタやな、もうここまで行くとな。たさん知らないでしょ、多分。
うん。
一時期アスキーアートでね、まあ、昔よかったね、今で今、ごちゃんですね。の掲示板で使われてた、さすが兄弟っていう
、
のがあって、その、さすがだよな、俺たちなんか、しれっとなんかパソコンに向かいながらね、掲示板にコメント打ってるみたいなやつが、アスキーアートが流行ってたんだけど、
ちょ
っと、さすがお兄さんって聞いた瞬間、なんか懐かしいのあれが思い、
だけどそういうあれなんだ。
はい。ということで、本当にお初さんありがとうございます。本当に。コーヒーと。
コーヒーと。
いやー。あれね。和みそうだね。
なんかね。
そう。
こちらが、ね、
話を聞くんでしょ？
お飲み物を提供する側ですよ。
そうそうそう。でもなんかそういうさ、夢なかった。
あ、何？飲食店的なやつ？
そうそうそう。
あー、そう、どうだろうな。
あ、なさそうだね、君。
そもそもね、とりあえず、人と関わるのが苦手な人じゃないですか。うん、ましてや、こんなね、喫茶店のマスターポジションでね、お話を聞くっていうのはちょっとね、聞くのはいいんですけどね、広げることはできないですよ。うん、あ、そうっすか。
ちょっと、はいはい、アフタートークでいろいろお話をしましょう。
なんでなんでなんで。
はい、ということでね、さすがお兄さんもありがとうございます。はい、ますでは、今回、始めていきたいと思います。3、2、1。テレビゲームの中出し。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。はい、改めまして中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
154号店はこちらのソフトをご紹介します。
ダークソウル2。
一言です。覚えとけよお前ら。
よろしく。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
まあ、やってきました、中林。なんか、名物会というか、うん。
そうですね。定期的に訪れますね。こういう会ね、はい、うん。
ソウルシリーズ。
ね。
2作目となりましたけれども。まあ、うん、これをね、取り上げているのはね、偶然とかじゃないんですよね。
うん、
ということで、ご紹介したいと思います。
はい、こちらが元凶でございます。お名前、暑さでとろけるやべえやつ1号さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお相撲さん、オンスタインさん、こんにちは。エルデンリングの発売日がついに決定しましたね。どうせ中林のやべえやつらはエルデンリングのリクエストをしてくるでしょうから、ここは来年1月の発売日に向けてリハビリということで、ダークソウル2をリクエストします。1月までにダクスト2、ダクスト3、ブラボー、ピース5のデモンズと、履修対象がいっぱいありますので頑張ってくださいね。楽しみにしています。はい、なんで、うーん、
腹下していただきたいかな。
言葉選んでるね。
いや、ちょっとね、ソウルシリーズってやっぱ覚悟がいるんだよ。
過去いる
か、まあ、うん、いや、後ほどね、またこの時間取りますけれども、うん、ゴリッゴリにね。
まあ、期間決まった状態でやると覚悟必要かもね。
もうそうだし、中林セカンドシーズン始まって、俺のね、
うん、
クリア達成率が低いというね、ガチのダメ出しを昔いただいたことがあって。
そうなんですか。
できる限り、だから自分の時間が使えるんだったらやろうと思ったんだけど、うん、今回に関してはそのプレイ時間的に言ったら、まあ多分後ほども話出ちゃうと思うんだけども、
うんうん、
まあその2週間丸々使った上で、なおかつさらに時間が足りなくなりかけた上での、俺朝7時半までゲームやってた事件ですから、今日
早く寝なさい。
本編に入、本題に入る前に先に言っとく、うん、中林リスナーの方が、しかも今回特にダークソウルシリーズって結構並走してくれる人多いんですね。
うんうん、そうですね。
ただ一言だけ言います、
うん
うん、我々は特殊訓練を受けているので大丈夫なんです。
なぜ注意書きが。この二人は特別な訓練を受けています。良い子の皆さん、真似しないでください。うん、
良い子のみんなはマジで真似しちゃダメよ。
いや、ゲームは自分のペースで楽しんでやりましょう。はい。
そう、ほんと楽しんでやりましょう。ね、その並走者の方からのコメントとかもね、ほんと、いろいろね、ありがたく読ませていただいておりますので、うん、後ほど紹介できるものがあれば、うん、紹介していきたいと思いますけれども。
はい。
はい、ということで、うん、じゃあ本題入る前、お楽しみのリスナーからのね、
リクエスト
コーナーです。はい、はい、
リクエストコーナーでございます、はい、こちらお名前ラウルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カジーさん、タスさん、梅雨の時期に入りましたが、なかなか暑い日々、お疲れ様でございます。ダークソウル2というボディーブローを味わい疲れ果てたお二人にリクエストがあるのでお願いします。 聖剣伝説レジェンドオブマナです。従来の聖剣伝説から考えれば、はい、もはや全く別次元のゲームとなりましたが、絵本みたいなドットで描かれた独特の世界観やキャラクターや BGM などなど、プレイステーション版から考えれば21年前のゲームであり、ランドメイクシステムやオムニバス形式で様々なストーリーがあり、それを進めながら進めていくアクションゲーム、RPG です。昨日 HD リマスター版が発売したのもあり、プレイステーション4、スイッチ、スチームとネットを介しての二人プレイできたりもするのでリクエストいたしますということでございます。
はい、どうも、うん、ありがとうございます。ただ、聖剣伝説って雰囲気的に言うとさ、うん、ちょっとその悲しい設定とかはもちろんあるんだけど、うんうん、全体的なゲームデザインで言うと結構柔らかめだよね。
そうね、うん、
特に緑を基調にしててさ、やっぱその、うん、マナの木っていうのがまあ大体基本的に、
ねうん、あってね、
話の中心にあって、うん、で、キャラクターとかもなんかすごい柔らかいんだよね。
そうね。で、このレジェンドオブマナはなおさらね。
そうそうそう。
よりね。そうそうそう。
で、プレステ1でやったとき、俺その時まだプレステをがっつりやったりしてなかった時代なんで。
俺はもうがっつりどころじゃなかったかな、これ。
あ、じゃあ、たくさんはこれで。
うん。
結構がっつりやったんだ。
ポケットステーションを学校に持ってって、うん。学校ではポケ捨てで育成して、それを家に持って帰ってデータにね。本編に移してみたいな感じでやってましたけどね、これは。レジェンドオブマナ。
そう、だから、うん。俺はね、全然だからやったことないんで。
あ、そうなんだ。
ちょ、じゃあ、うん、ちょ、経験者だから言うわ。
うん。うん、
これ読まれたってことはさ、あの、うん、サイコロ入るじゃないですか。
はいはい、入りますよ。
ごめん、あの、つかることを聞いていいですか、
う
ん、
お
何十時間ぐらいかかりました
時間覚えてないよ。その当時ってさ、自分のペースでのんびりやってたからさ。
うん。うん、
あ、でも1ヶ月ぐらいは楽しんでた気がするな。まあまあまあ、それのんびりやってたらって話ね。うん。
あなるほどね。じゃあ、駆け足でやったらあんまりよろしくない気もしてくるけど。
あまあそうね、お話的にはね。で、これ自分で、うん、なんかマップ作っていくのよ。
うん、うん。
で、それによってシナリオの流れとか、
うん。
向かうエンディングとか敵の強さとかも変わってくるから、結構、プレイ時間はあんまり参考にならないかもしれないね。
じゃあ逆に、本当に、じゃあ、今まで、だから、俺って多分今まで聞いてくれた人たちって、多分、俺の場合は、効率的にエンディングを目指していくみたいなプレイスタイルで多分やっていくの多分なんか見てきてると思うんだよね。だったら逆に本当に自分がどう思うのかみたいなところを、やっていくっていう、ロケハンができるようになるじゃない。それはそれで全然面白いと思うし、なんだけど逆に俺、お話読むスピードね、書く側だからってのもあるんでしょうけど、
うん、
お話をね、読み解くまでのね、理解度がね、結構時間かかっちゃうのよ。
あ、そうなんだ。
だからそうなっていくとなんか、うん、ほとんどなんかそのゲームの進行度的に言ったら本当に全然進んでないよね、みたいな可能性になる可能性はあるかもしれないけどね。
ああ、まあまあまあ、それならそれ。
まあ、
う
ん、まあ、それはしょうがねえかなって気もするけどもね。
うん、そうそうそう。
はい、ということで、
うん、
アニメ化も決まりましたし。
らしいね。
そう。だから、もう、待望の作品っていうことでもあるんでしょうから、
うん
ねうん、ぜひ期待したいところでございます。
ございます。
はい。ということで、聖剣伝説の柔らかい世界のお話をした後、う
ん、はい。
まず、ゲームの紹介を含めて、やってまいりました、うんはい、地獄の時間、紹介したいかなと思っております。
テレビゲームの中林。
2009年2月5日にプレイステーション3で登場したデモンズソウル、2011年9月22日に登場したダークソウルに続いて約2年後に登場した今作2は、言わずと知れた高難易度と硬派な世界観で人気を博したシリーズ最新作の期待を受けて登場。2021年現在、フロムソフトウェア初の硬派なアクション RPG はブラッドボーン、セキロ、シャドウダイス・トワイス、そして6月11日に開催された、サマーゲームフェスト、キックオフライブで最新情報が発表されましたエルデンリングと、シリーズナンバリングではなく、新しい IP でリリースを発表しており、作品ごとに全く新しい要素を用意し、プレイヤーの挑戦を遥か高みの難易度で待ち受けている様相を呈していると言えます。さて、今作はナンバリング作品のご紹介ですので、現在とは違う、前作をより進化させた開発をしている様に、イメージしてしまうかもしれませんが、世界観や高難易度のゲームデザインにつながりがある程度に留めており、個性的な作品に仕上がっております。今作のディレクターを務めた谷村氏は、ダークソウルのコアは、困難を克服した時の達成感と、 プレイヤー間との緩いつながりの2点と答えており、そしてプレイヤー側が感じる共通点は、中世をモチーフにしたダークファンタジーの世界観とセーブポイントとなるかがり火の存在、そして諸作のデモンズソウルから存在している明確な役割を持つ女性、ひもり目と呼ばれる存在がいる点など、ポイントで得られる共通点から考察を進めている方も多いシリーズとなっております。その他、ソウルシリーズ全体の個性的な点は、豊富な装備品を含め、アイテムを組み合わせ、重量を調整することが必要な点。身軽に動ける代わりに耐久力が足りず、逆に重装備で防御を固める代わりにフットワークに欠けるプレイを強いられたりと、キャラクタークリエイトはプレイスタイルに合ったように調整しつつ攻略を進め、武器は性能差はあれど、原則一つ一つにモーションが割り当てられており、重量調整を含め攻撃モーションを合わせて相性の良い武器を探す点と、基本的には王道 RPG のように進行度に伴って高精度の装備品が手に入り、攻略が楽になるような要素はないわけではないものの、かなり恩恵は少なくなっております。高難易度という点に間違いはありませんが、あくまで理不尽ではないことを前提とし、ゲームデザインを理解しながら創意工夫を凝らし、少しずつ攻略を進めていくトライ&エラーを楽しむ人気シリーズ。今作、ダークソウル2を含め現在も大注目されている作品です。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。
朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、
各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. アルファ。
本題入る前にですね。まあ、ダークソウル2に実際に並走していただいた方々、
うん、
要は中林ルールでね。で、いた方もいます。
ね。
逆に、我々が取り上げるからという理由で、やめていた方、クリアせずにまだ。
あ、はいはいはいはい。
が再開しましたっていうコメントも来てます。うん、それ一部ですけれども、ね、ごめんなさい、紹介させていただきたいと思います。
はい。
月島さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
お二人がダークソウル2を始められると聞き、うん、昔途中で止まってたのを思い出して、私も再挑戦しています。
お
が、収録日にはクリア間に合いそうにないです。
うん。
道中が辛い。でもきっかけをくれたタッサンとカジーさんの名にかけて必ずクリアしてみせますわと。
あ、
ということで、ありがとうございます、う
ん。まあまあ自分のペースで頑張ってくださいませ。
はい、うん、今リツイートしておきました。よかったらツイッターから見せてください。もう一方、
はい、
磯田さんありがとうございます。
ありがとうございます。
並走終了。思ったよりボリューミーでした。
うん、
途中ギミックに詰まり。DLC エリアに間違えて迷い込んだり、こだわりのものを作り込むとか、それ相応なパラメータにするとかでこんな結果に。完走した感想は至るところに救済はあって、時間をかければ攻略楽しめる感じでしたということで、これはあえて番組内でご紹介した方がいいんですかね。
お、
プレイ時間94時間とかなんですけど。
94?
ちょ、待って、タッサンが
俺47かな？
俺が48時間とかだったから、
うん、
俺ら二人分の
。ちょっと待ちなさいな。
ちょ、
同じ日に始めてんだよね。
のはずだよね。ね。
あれ、俺ほら、やっぱ普通の人だよ。
違うよ。あなたはそこそこやばい人ってなっちゃうんだよ、これ行くとね。
普通の人だよ、ほら。
いやいやいやいや。
だって半分だよ、半分。
いやいやいやいやいや、びっくりしたよ、これ見て。
我ら二人でようやくですよ。
改めて言います。絶対真似すんなよ。
そうだね、俺は真似してかんだ。
一応自己責任だけど、俺らに習ってやったら体壊しますよとか言うと、俺ほんと何の責任も取れないからな。
知らないよ、う
ん。むしろ真似をするなと俺たち言い続けてきてるからな。
そう
そうそう、うん、いやー、ということで、びっくりした。
すごいな、
うん、はい、ということで。
はい、
まあ、月島さんのコメントでもありましたけれども、うん、この一言に多分ダークソウル2が、
うん、
その他の作品もやってきた上で、
う
その心を折れてしまった部分っていうのはもしかしたらあるのかもしれんなってのは一個あるんだよね。
うんうんうんうん、
そのボス倒しに行くまでのステージの道中の難易度は1に比べたら高かったね。
まあね、なんですかね、わかりやすく言うと数の暴力がすごかったね。
なんかその敵の配置もそうだし、うん、その、うん、ソウルシリーズって、その、なんかどっちかというとなんかその派手な敵というより、なんかいろんなギミックの趣向を凝らした敵をいっぱい用意してくれるじゃない。
そうね。うん、
で、その上で大体、その、配置されてる敵が、うん、もちろんうぞうむぞうみたいな感じのすぐ倒せる敵もいれば、うんうん、逆を言うと大体1対1で対峙してようやくなんか互角に倒せるぐらいの敵が配置されてるイメージだと思うんだよね。
うんうん
で、タスさんは、まあ、今回の2は今回初めてだったのは聞きましたけど、中林で含めて、うん、あの、デモンズやって、うん、ダクソやって、うん、3もやって、
うん、
ブラボーをやって、
うん、
セキロもやって。
やって、うん。
で、エルデンリングもやりたいって言って
たから。やりたいですね、
うん。っていう感じで言って、総合した結果、
うんうん、
今回の2は、じゃあ今までのその、フロムゲ
ー、
だよね、ソウルシリーズに類される。
はいはい。
をやってみて実際どう感じましたか？
そうね、まあ、もとも、で、こういう悪く、あれ言っちゃうかもしれないですけど、うん、シリーズの中では一番ね、評判よろしくないじゃないですか。
うん、そうだね。
この2ってのはね。うん、だどんなもんなんかなと思ってやり始めるときは、聞いたんですけど、やってみると、言われるほどね、悪いもんじゃないなっていうのはすごい感じたけどね。
その、
うん、
俺が思うに、
うん、
ダークソウルって、
うん
難しいが一番最初に来るじゃない。まあ、それも、はいはい、まあ、それとはまた先にあのね、死にゲーって言われてるよ、うん。トライアンドエラーを繰り返して進めていかないといけないぐらいな、ゲームってのも言われてるとは思うんだけど、
うん、
なんというか、俺、ダクソ2に至ってはね、
うん、
その、かがりピースはセーブポイントになる。
はい。
が、ステージの最初にあって、中腹にあって、ボスの前にあるっていう、あの、アクションゲームの、
うん。う
ん、あー、つか、RPG の基礎かな？
そうね。
に、
うん、
そのなんか、ちゃんとその何、ゲームとして、
うん、
プレイヤーが過去味わってきたところとかを、うん、なんか忠実に楽しめるような要素をちゃんと用意してくれてると思うんだよね。
うん、
その、このゲームこれだけやればクリアできるよっていう悪い言い方をするとね。
はいはいはい。
っていうことをやってしまうと、いや他にもいっぱい装備あるのになんでこの装備で試さないんだみたいなさ、うん、賛否両論があるところ、
うん、
でもダクソ2の場合って1個の装備だけで行こうとするとやたらべったら難しくなったりするじゃない。
はいはいはい。
そういうことでの、うん、そのアイテムの駆使の仕方ね、
うん、
逆に全種類をちゃんとどういう風に創意工夫をしていくと、
うん、
そのちゃんと進めるのが楽になりますとかっていうのもちゃんと用意されてんのよ、
うんうん、
っていうのをやっていくとダクソ2っていやむずいし、
うん、
そのなんかちょっと理不尽だって感じるところもあるっていうのはそれもトライアンドエラーをやっていく上では仕方ないことじゃない。
うん、その理不尽に思う部分を何度も挑んで自分でどう解決していくかっていうのがね、大事なところですから。
そこがむしろ楽しむところだから、逆にそうなんかボスを倒すっていう達成感よりも、この難しい道中を、
ここを乗り越えた
っていう達成感を楽しんでいくっていう楽しみ方の味わい方に、ちょっと、思考をね、チェンジしてもらうと、結構、
うん、
まあ、しんどいとは思うかもしれんけど、そのしんどさが楽しみさに変わると思うところが来ると思うんだよね。
うん。
まあ、ただ俺たちみたいに、
楽しいなって思う前にやめちゃう人も結構いるんじゃないかなとか思っちゃうんだよね。もうちょっと頑張ってみてっていう。
まあ、うん。まあ、なんだけど、それはね、多分2だけの話じゃないんだよ。
そうそうそう。この、そう、難しめなアクションゲーム全体に言えることなんだけどね。
うん、そうそうそう。なんで、その、怖いイメージは持ってるかもしれないけど、
うん、
案外なんか時間かけてやってみたらね、ほんとね、全然進めるようになるんだよ。
うまくできてるよね、やっぱり。
そう、うん。っていうのをちょっと味わっていただきたいなと思っております。
うん、テレビゲームの中林。
ソウルシリーズを語る上で、作品を比較した際、2は、賛否両論の作品と言われております。プレイ感覚に思う点は人それぞれの問題ということでここでは触れませんが、賛否が分かれる要因は前作をプレイしたユーザーの知識と経験が根本的に攻略に通用せず、ナンバリング作品としてカテゴライズするのは難しかったのではないかと推察しております。要約すると、 前作で一定数求められた指先の器用さや反射神経でこなして進めていく要素が限りなく少なくなり、自分の状況判断や洞察力を強く求められる難易度にシフトチェンジした結果ではないでしょうか。他作品と比較して、アクションやモーションの速度が多少下がり、アクションの一つにある反撃モーション、パリーが合わせやすくなっているようで、実際は成功判定が著しく厳しくなっていたり、こちらの攻撃中に相手の攻撃を受けてしまうと、カウンターでダメージが上昇してしまうなど、安全に攻略を進めるためには、しっかり相手の行動に合わせて動かねば手痛い反撃を受けてしまう要素は、今作独特の現象とも言えるかもしれません。逆を言うと、一定の反射神経を求められた結果、前作がプレイできなかったユーザーもいる可能性も考慮されていたのではないかと個人的に思います。ディレクターインタビューで、今作2で意識したコンセプトに、より自由に、より厳しくを意識したデザインにしたと答えており、不便とされていた UI の調整が加えられており、前作より利便性がだいぶ向上しており、プレイ環境的な点で言えば、操作性の問題だけで言えば難易度は容易になっており、触った感覚はストレスのない完成度である点から、ステージデザインをより高難易度に調整しているのではないでしょうか。現在ナンバリング3作品が全世界累計2700万本を売り上げた大人気シリーズに成長を遂げ、死にゲーと言われる代表作となったフロムソフトウェア開発のアクションゲームですが、タイトルが変わっても一つのブランドとして親しまれているように、個性あふれるデザインとゲーマーを納得させる説得力を持った作品リリースを続けるフロムソフトウェアは多数のコアファンを生み出し、最新作だけではなく、過去作も未だに遊ぶプレイヤーも数多くいます。最新作のリリースも間近に控えた現在、今作を含め多数の死にゲーに改めて触れてみるのはいかがでしょうか。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage Alpha。
この番組は Alpha 公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオドットコムです。どしどしお待ちしております。さあ、次回155号店の作品こちらでございます。
はい。
聖剣伝説、レジェンド・オブ・マナ。
はぁ、はい、なるほどね
おい。うん。
聖剣伝説って過去2だけ？あ、1もやったか、一応中林で。そう
ですね。1、2とやってますな。はい。
いや、話題の作品ですね。ね、
うん。
いや、俺ね、ずっとこれやりたかったんですよ。
おー、ちょうどいいじゃないですか。
そう、なので、これね、リマスター版出てますか？じゃあ、リマスターで。
ね、そしていきますか、
頑張ってやっていきたいと思いますけど、はい、タッサンがその、うん、本当にね、1ヶ月かけてじっくりやったっていうゲームっていうのを楽しみにしながらね。
そうね。はい。
頑張っていきたいと思いますので、うん、では、今後ともね、テレビゲームの中林、楽しみにしていただけたらなと思います。うん、逆にね、今回地獄を味わったからさ、地獄っていうか、
地獄言うんじゃない、うん、
いや、しんどい思いを味わったからさ、
まあうん、
そう。で、かといって、うん、聖剣伝説の難易度が優しいかどうかはわからないよ。
うん、
だ世界観の柔らかさをね、
そうね、
しみじみと噛みしめながら、うん、再来週ぐらいになったらなんか俺がもうちょっと菩薩みたいな喋り方だったりしたら面白いよね。
世界観は柔らかいけどね、果たしてストーリーが柔らかいかどうか。
ということで、そちらもね、はい、楽しみにしております。では、155号店は聖剣伝説、レジェンドオブマナでお会いいたしましょう。はい、お送りしたのは中島忠文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。